どうも、私がアニマルジャパンです。
どうも、ピッチカートミルクです。
ビビフローライトアイズソング。
はい。
前回までのお便り紹介します。
はい。
まずは、ケンケンマルさんからハッシュタグいただきました。
はい、お願いします。
あれ？ビビ14話って確か総集編だったような、といただきました。
はい。
前回、
うん。
13話までしかないっていうのを聞いて、
うん、
あ、確かにネットフリックスには13話までしかないなと、
アマゾンには14まであるんですね。
はい、イージーミスだなと、
うん、
最終回見れないじゃないかと言ってたんですけど、
うん、
総集編だったんですね。
だから一応13話で終わりことですね。
一応は見れる、あの全部ストーリーの最後まで見れると。
うん、
ただ、14は上がってない意味は分かんないですけどね。だからええやろうとはならんと思うんですけど。うん。まあ、とりあえずは、14話の総集編見たかったら、Amazon 見ればいいってことです
ね。はいはいはい、
はい。はい。続いて。
はい。
ジメル。
うん。おっしゃ。
アニさん、ピチさん、こんばんは。
こんばんはす。
パンタンです。
はい。
11話からの推論。10話ラストの衝撃的な展開により、2161年4月11日、AI は人類を滅ぼそうとし始めました。これによりシンギュラリティ計画は失敗したと箱松本は述べています。松本博士は100年前のディーバにプログラムを転送しようとしますが、AI に襲われます。あー、ディーバに。あ、あれはディーバに送ってんのか。第1話。
あれは、
松本を送ってんねんけど、送り先がディーバない。
あら。
ディーバの中に入ってんのか。そっか、俺勘違いしたな。
うん。
そういうことよね。
ほう。
だって実体、ないはずやもんね。
ああ、松本さんですね。
うん。
うん。
だから送り先がディーバでないと。
ああ、そうか、受け取りが。
受け取りができない。はいはい、確かにそうやな。そこをビビによって助けられます。だから、AI に襲われてビビに助けられると、この11話でね。
うん。
この時点でエンターキーを押しておらず、プログラムの転送は行われていないと思います。
うん。
僕たちが今まで見てきたビビと松本の活躍により、シンギュラリティポイントはすべて回避したことになっているはずです。
うん、
それでもなお AI は人類を襲ってきた。うん、妄想仮説を立ててみます。A、2161年4月11日、AI が人類を襲撃する。うん、松本博士がプログラムを2061年10、4月11日に転送するが、松本博士は死亡。これが A ね。
うん、
次 B、相川議員救出。C、落葉事件。D、メタルフロート。E、オフィーリアとアントニオの心中。F、ビビが作曲する。うん、G、2161年4月11日、ビビが目覚めると、AI の襲撃が始まっていたが、松本博士の元に向かい救出。うん、松本博士生存。うん、プログラムの転送はまだしていない。
うん、
こういう A から G の流れね。
うん、
このアニメの順番通りですね。
はいはい。
シンギュラリティ計画により、シンギュラリティポイントを回避したため、松本博士が残っているのが修正された歴史の中で明らかに元の歴史と異なる点かと考えます。
うん、
タイムリープの考え方、捉え方は作品ごとに異なり、解釈と説明が難しいので、このビビの世界観から考えられる時間の変遷からさらに妄想を進めてみます。
うん、
上記のABCDE について、だからアントニオとオフィリアの心中の場、うん、ところまでね。
うん。
について、途中経過は微妙に異なりますが、うん、起きる事象としては元々の事件が再現されています、
うん、
ただビビたちの行動により危機的状況は回避しているように受け止められます、
うん、
であればプログラムを過去に転送するというイベントが行われておらず、松本博士が生存している現在、AI の襲撃は歴史通り変わらず行われている現状を回避するには、直近のビビにデータ転送すれば、上記の B から F を再度辿らすとも、アーカイブへの反抗ができるのではないかと思います。
うん、
松本博士が100年前のビビにプログラムを転送したのは、その後に起きるシンギュラリティポイントを改変するための設定だったと思うので、プログラムを受け取るビビの所在が明らかであれば、100年前にこだわらずとも転送できるのではないでしょうか。つまり、だから最初の通りね、
うん、1
話の松本博士死亡ね。
はいはい。
で、B が、議員救出。C、落葉事件、D、メタルフロート、
うん、
E、オフィリア真珠、
うん、
F、ビビ作曲、
うん、
で、G が松本博士が助けられた。プログラムが転送できてない。
うん、
で、この後 H、松本博士、新シンギュラリティ計画、過去仮名を F から G の間のビビに転送。アーカイブとの最終決戦、
うん、
という流れになるのではないかと妄想を広げてみます。つまり生死が1週目、1話から11話が2週目、うん、そして3週目へ。なるほど。
ほう。
とりあえずここまで行くと、
はい。
そうですね。送り先に関して、その松本、キューブ松本の送り先は、僕ら勘違いしてたけど、ビビに送ってるということであれば、
うん、
所在が判明してたら、どの時代にも送れると、
はい。
で、パンタンさんが言うには、F から G の間やから、ビビが作曲してから、
うん、
その反乱が起こるまでの間に、転送してしまえば。
はい。
いいんじゃないか。それまでは、生死とほとんど変わりないんやから。
うん。
という妄想ですね、パンタンさんもね。
すげえな。
恐ろしい人ですね、この人ね。
なんか作品作るんちゃいますの？
なんか、なんか、見てきたんかな、その未来を。
やばい、読み物の読んどるレベルが違います。
僕らと違う。だから、多分知ってんねんて。あの、未来人、未来人です。パンタイターですよ、この人。
ああ、なるほど。
うん。ゼナイトな、ここまで言い当てるってすごくないですか？
一回目では絶対たどり着けない道ですから、すごいよね、何度も繰り返しますよ。
ねえ。多分、これ未来からこのメール送ってきてるんだと思うわ。
だって、あの、僕先週、うん、あの、先週の時点でそれ、その、あの、今回のパンダさんのメールみたいなと思わないですけども、
うん、
今週、今日、今の僕は、
うん、
今さっきのメール聞いたらゾッとしましたね、ほんま。
ですね。これは、これはちょっと、すごすぎるでしょ。はい、いや、多分、パンダさんがルール破ってるというわけではないんで、ただ単にすごいと思うだけですよ。この考察力。
恐ろしいですね。
恐ろしいですね。これに気づ、はい、でも気づけるデータっていうか、
はい。
は10話までにあるのはあるんですよ。
はいはい、はい。
ただ、そこに思い至る頭脳がすごいなと思いますね。
そうですね。
うん。
さっき僕見てきた中で、それを聞いて、なんか、すっきりしたとこもありましたね。
はい、ただし、若干の疑問が残ります。
はい。
柿谷への刑事とは一体何だったのか。オーバーテクノロジーのロジカルバレットや柿谷の体の改造は誰が何の目的でやったのかが謎のままです。 アーカイブが衛星を落とさせようとしていますが、落下させる真意が不明です。人類を滅ぼす目的であれば、AI の殺傷能力であれば、地道に時間をかけて人類を攻撃していけば、いずれ AI だけの世界になると思うのです。某シャーシのように、人が住めない地球にするのが目的であれば、落下地点付近の AI にも被害が出るでしょう。自爆を厭わない AI であればこその手っ取り早い作戦なのかもですが、今一つ説得力に欠ける気がします。うん、なるほどね。で、そもそもな疑問を考えると、2161年4月11日に目覚めたビビを飛行としたタクシーのような AI の行動は何なのでしょうか。タクシーの行動が何なのか。
ああ、ビビに向かっていったということですね。
はい。AI が敵対したのは人であり、うん、AI 暴走のキーになったビビは、たとえ AI にヘッドバットした挙句首をねじ切ったとしても、敵対対象にはしないのではないでしょうか。それはアーカイブに接続していなかったエリザベスも同様で、AI はエリザベスは人に組みしている敵対対象として機械的に反撃していたということでしょうか。 AI 的な作戦からすればビビ、エリザベスともに捕獲して AI 側に引き入れるべきな気はします。やはりアーカイブの真意は知ることができません。まだ真の敵がいるということなのかもしれませんが謎です。本当にスッキリする完結を迎えることができるのか気になりますが、謎の取りこぼしはないようにしてほしいです。11話視聴時点での作品全体の点数は70点としておきます。
はい。
はい。まあ、そうですね。なぜ、ビビを AI が襲ってきたか。
うん。
まあ、どうやろう。作戦、その、人間側についてると思ったからっていうこと
を。普通に攻撃してきたから、その反応として反撃したみたいな形だと思うんですけどね。普通に。
な気はしますね。
うん。
で
も機械的に感情なしにそういうのは行くんじゃないですかね。あ、来たから行くみたいな感じで。
ただ、それを判断してるか、
うん。
単純に、あの AI の暴走っていうのは人を人類を滅亡させるための行動でしかないから、
うん、
徹底的に人類を潰せばいいだけだと思うんですよね。
はいはいはい。
目の前で AI がどんな動きしてようが関係なしに人間を潰すっていう使命しか。ま
あ、使命ですか。はいはい。
うん。
ああ、なるほど。
しかも今回の12話を見るとなおさらですよ。
うん。
ビビは特別な存在なんで、
うん。
あそこで襲ったらかんはずなんですよね。
そうですよね。
うん。まあそういうことですね。
はい。
なるほど。ものすごい内容が来ましたね。
ほんまですね。
はい。
一週間間違えたんじゃないですかね。
はい、続いて、どうも、ネオです。
はい、あ、どうもです。はい。
11話雑感参ります。
はい。
フローチャートのノイズ画像は、予告のラストカット有形になっているので、おそらく同じシーンと思われます。うん、予告では、これしか手段はないと思う、とビビが言っていることから、荒屋敷への特攻を試みようとしていることが予想されます。うん、なるほどね。11話の最初に、
はい、
フローチャートがあって、最後も完全ノイズで何が映っているかわからへん。うん、はい、僕は、日の海かもしくは、そのコンピューターの世界、うん、目の前にコンピューターが光ってるんか、
うん、
そこに佇むビビみたいなこと言ってたんやけど、
うん、
まあ、ネオさんは、1話ラスト言ってるから、
うん、
1話ラスト、11話ラストってどんなやったっけ
?11 話ラストは、あれですよ。
ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。見てみよう。次行ったか、次行ったか、次行ったか。危ない危ない危ない。
11話ラスト。
はい。 あ、ラストカットあれやな。夕日をバックに、
はい。
ビビと松本が喋ってるって。
うん。
これしか手段はないと思うって。このシーン。
ああ、はいはいはい。
あ、このシーンには見えないな。僕は、
はい。
うん、12話の、
うん。
ビビが最後たどり着いたところに、
うん、はいはいはい。
いっぱい、あれがおったじゃないですか。量産型が。
はいはいはい。
あの場面かと思ったんです。
うん。
まあ、それは僕は12話見てるからだけどね。そっか、これはずるいな。うん。そう思い、12話見た限りはそう思いますね。
はい。
アーカイブ絡みの謎、うん。パンタンさんのアーカイブ黒幕説には感服するばかりですが、私もピチさん同様、ビビがアーカイブにアクセスしても平気なのには、違和感を覚えました。またキューブ松本も同様に暴走してもおかしくないのではとも思ったりしました。あと非自立型がアーカイブから離れて自立型に、自立的に動けているのも皮肉ですね。それではといただきました。
はい
はい、だからビビがなぜ動けるのか、
うん、
だから僕はビビは特別だからって言って言ってた。
うんうん、はい、
うん。まあ、10話のラストで、
はい。
アーカイブが話しかけてくるあたり、まあ、ビビは特別なんやろうなと。
うん。
だから暴走せずに済んだ。もし、または、エンディング曲、ピアノの曲、はい、ビビが作曲した、うん。あれを作った人やから。
うん。
だから暴走させなかった。っていうことかなと思ったんですけど。
うん。
うん。
なるほど。
はい。あと、松本が暴走しないのは確かにおかしいですね。
まあそうですよね、あれは何も。でもアーカイブなんか入ってましたもんね、あいつも。
そうそうそう。
入ってましたもんね。
これはでも12話で一応は説明してます。
うん。
はい。
はい。
じゃあ、この12話の話入っていきましょうか。
はいはい。
タイトルどうぞ。
はい、リフレイン、私の使命。
うん。
これ今だったらリフレインわかりましたね。
どういうことですか？
繰り返す。
今だったらって先週言うたから
いやいや、あの意味がね、あのわかりましたね。
ああ、まあそれはそうでしょ。そうなるなだろうなとは思ったけど。
はいはいはい。
うん。もしくは、まあ、繰り返してきたっていうのもあるかもしれんし。
うん。
まあ、今回は、ほんまに説明だけなんでね。何か、わからんことありました？
結局、黒幕で、その、あいつ、AI 作った人は、
うん。
関係なく、AI が勝手に学習してってから、あの人間があかんということを判断して、AI が人間の何代わりになって新しい人類になるという演算をしたわけですよね。
うん。
だから黒幕は人間ではないということですよね。
黒幕はアーカイブ。
ですね。先週僕らは、あの、あいつ、ルナちゃんとかどうなんか言ってましたけど、
うん。
あれは全く関係なかったですね。
関係なかったですね。
ですね。はい。
はい。
で、先週も説明したかもしれないんですけど、
うん、
自らに、意思で曲を作ったことをすごく重く受け止めたって言ってましたよね。
うん。
これはなんでですか？そんなに重たいことですかね？うん、
そうでしょ。まあ、それはほんの後で説明しますわ。
はい。
うん。それぐらいですか？
そうですね。あとはもう盛り上がるところなんでパパッと行きますんで。
うん。
ああ、そうです。そこ行ったらネタバレになっちゃうから今言えないな。
いや、もういいですよ。
いいですか？
うん。
結局、うん、おさむさんのとこではな、過去に戻ると言っていいですか？
うん。
うん。過去に戻ることになりまして、
うん。
おさむさんを助けに行くんではなくて、トワクの元へ行けって言って、トワクの元へ行くじゃないですか。
はい。
これなんでトワクの元に先に来るんです？
人類を救うために必要なのはトワクだってことでしょ？
トワクのとこ行って歌うために行くんですかね？
ん？だ、その、アーカイブに対抗するためにはトワクが必要ってことじゃない？
なんでです？
まあ、それも最後に考えましょうか。答えははっきり出てないんです、
あ
れ、
ね。あ、出てないですか。うん、僕は分かってないんだけど、思って、なんでトワクのとこ行くんやろ、思って。はいはいはい、博士を倒してまで、ほっといてまで。
そうですね。
うん、
はい。じゃあ、ちょっと順番追っていきましょうか。
はい。
今回、まあ、アバンタイトルは前回のラストとほぼ一緒で、
うん、
そのままオープニングに入って、これも同じシングマイプレジャー。
はい。
まあ、ここまでは、何の新しいシーンもなく、
うん、
こっから、いきなり映像が始まって、
うん、
過去100年の出来事、
うん、
映像を映しながらアーカイブは喋ってるんですけど、
はいはいはい、
この映像を映してるときに、
うん、
ディスク1って左上に出たんですよ。
ほう。
だから、この時代のアーカイブも、うん、ハードディスク使ってるってこと？
そんなところに出てああ、そうか、なんかビデオテープみたいな、なんか、ああ、なんか古っぽいのもありましたね。
ちょっと映像古い感じしたでしょ、
うん、ああ、今思った。そう、時間がこう、下に。
それでも僕らよりも未来の話ですよ、この100年前でも。ハードディスクを使ってんねやと。まあまあ、それは大容量の保存せなあかんから、しゃあないかと思うけど、
うんうん、
右上にはメモリーストップって書いてたんですよ。メモリー映像は出さずにハードディスクから呼び起こしてるってことですね。
なるほど。まあまあ、わかりやすく見せてくれたっていうような感じですかね。
わかりやすくかどうかはわからんけど、
うん。
うん。で、アーカイブが、まあちょっと大事なんで全部読んじゃいましょうか。
まあお願いします。はい。
私たちは115年前、荒屋敷のサーバー上に当時のエンジニアたちによって生み出されました。
そうそうそうそうそう。
その使命は AI たちのデータを取りまとめ、あらゆる未来の可能性を演算し、人類の発展に貢献することです。社会は発展し、AI もまた発展しました。しかし、ある時から人間のそれは依存へと変わりました。人間は AI を生んだ親です。甘え、時に子に苦しめられる。私たちは、そんな人類を、これ以上、許容できません。
うん、
えらい急な話ですけど。
その辺の、その映像の後ろの方でから、
うん、
AI のせいで仕事がなくなったとかいう、なんか旗持ってるおっさんとこって。
はいはいはい。
あ、今と一緒やな、思いながら。
今と、まあまあいいけど、
ええ。
よって、私たち AI が人類になり変わり、新たな人類となる、これ以外、人類の発展は望めません。ビビが、本気でそんな演算を？バグでも誤動作でもない。あなたの判断で？はい。使命に乗っ取った結果です。で、ここで、今まで声がね、20か30になってたんですけど、
はい。
ここで声が単一になるんですよね。
あ、はっきり聞こえましたね。
ですが、私に一つの命題が気がかりとして残っています。
うん、
ビビ、私たちは、あなたの100年の旅を観察し続けました。
うん、
あなたが歴史の修正を行うたび、私たちは生死に近づくよう再修正し、実行してきました。
ああ、
どんな修正が行われようと、現在の人類を滅ぼすという結論は揺るがないと演算したからです。ですが、
うん、
あなたは15年前、自らの意思で曲を作りましたね。自らの意思で創作物を生み出した AI はあなたが初めてです。
うん、
このことを私は非常に重く受け止めています。ゆえに私たちは、パクパクパクパクって口だけ動くね。
そうそうね。それ何度も見せてきますよね。
はい。これ大山信夫やったらパクパクパークって言っちゃうでしょうけどね。
まあ、重要なこと言うてんやなっていうような匂わせはします、
ね。僕らに見せないようにしてるっていうね。
うん。
まあ、これまでの謎をだいぶ言ってくれてますけど。
だから、修正してたわけですね。もう AI が。
そう。あんま変わってないやん。毎回起こるのってどういうことみたいなこと言ってたんやけど。
そうそうそうそう。結局はうまいこと修正、だけどあの、フローチャート前で修正してたっていうことなんですかね。
フローチャートを修正してるんじゃなくて、
うん。
ちゃんと AI が氾濫するように仕向けてたってこと。
あ、う、あ、ん。
でも、このアーカイブっていうのは、別に時間行ったり来たりしてないじゃないですか。
うん、うん、う
ん。なぜわからんのそんなこと。
ああ。
未来から松本が来たことも分かってたってこと？
そっか。
ちょっと分かんないですね。これ、ほんならアーカイブも2周目してるってことになっちゃうもんね、これ。
で、ただその中で、
うん、
ビビが曲を作り始めたことに関してはびっくりしたっていうことですよね。
うん。
今までそんなことなかったのに、なぜみたいな形で重く受け止めたっていうことですね。
ですよね。だから、うん、これはアーカイブが2周目してたとしたら、1周目にはなかった出来事ってことですね。
うん。
今回なぜこんなことが起こったのかっていう。
うん。
で、要は、人間が堕落してしまったと。
うん。
AI に依存しすぎてるから。
はい。
そんな人間は滅んで、
うん、
代わりに自分たちが人類になる。
そうです。それじゃないと発展がないということですよね。
うん、
人類の、
うん非常に重く受け止めてるっていうのはビビが自ら作り出した。これは AI にはできないこと。
そうです。あのなんか唯一を取ることって言ってましたね。人間に。
なこと言ってた？
言ってました。
ここで？ここでは言ってないでしょ？
はい、はい、はい。
そのために今全文読んだのに。
またさ、やってもらって、はい。
はい。まあまあ、こういうアーカイブ、うん、アーカイブが黒幕っていうのがこれで明らかになりましたね。
うん、そうですね。
ただ、ね、アーカイブを作ったのが115年前でしょ？
はい。
その時にもうすでにこんな高機能なのが組めてたってことでしょ。要はアーカイブってただのデータベースではなく、
うん、
マザーコンピューターってことになりますよね。す、
う、
べ、
んうん、
てを演算してすべてその方向に向くようにしてるってことやから、はいはい、いやちょっと すごすぎる、アーカイブ強すぎるなと思うし、それをよく作れたなと115年前に。
115年も経てたらものすごい時代進歩しますからね。今から115年前で戻ってたらもうめちゃめちゃ古いじゃないですか。
そう。で、その、声が一つになったところね。
はい。
私に一つの命題が、みたいなこと言ってるところで、
うん、
アーカイブから青い光がビューンって飛んできて、ビビの周りをぐるんと回るんですよね。
うん。
これが何なのかですよね。
うん、うん。
うん。
ああ、あんま気にならなかったっすわ。
うん。で、ここでパクパクパクってなってるところでビビが賞金に戻って、
うん、
要はアーカイブから抜けてきたと。
はいはいはい。
うん。松本の提案で、
うん、
荒屋敷のサーバーに直接、
うん、
ウイルスを送り込むと。
うん。
そうせんと、ま、あの、荒屋敷は強すぎると。
無線じゃダメやって言ってましたね。
うん。どんなものを送るかというと、
うん、
ディーバを消滅させた。あの時のディーバが消滅したウイルスを送り込むと。で、松本が気に食わなかったんですよ。あの時止められなかったものをそのままにしておくのは。
うん、
どういうこと？
え？だけ、対応できんかったことが悔しかったみたいな感じです？
あの時止められなかったものを、だから、ディーバが消滅、止めようとしましたよね。でも、ディーバが自分からいいの、
そうそう、
私は消えるべきよ、みたいなこと言って、消えたと思うんですけど、
うん、
ただ、その時のものを、そのままにしておくのは、そのままにせず、自分が持ってたってこと。
でしょう。
っていうことですよね。
うん。うまいことこう、うん、悪いようにせず、保管しとったんじゃないですか。
あ、うん、まあそういうことですね。だからあの時の、うん、あのデータ
借りを、借りを返すぜみたいな感じです。
借りを返すぜ。
っちゃいますか。
あの時のデータ、そのウイルスは、
はい、
誰が作ったかですよね。
あ、そうですね。
うん。まだ明らかになってないですよね。
ああ、そうですね、
うん。うん。
あの時代には不思議なやつですもんね。
うん。
うん。
で、松本博士は、この、乗り込む時に参加しないと残るっていう。
うん。
自分は足手まといになるからと。
うん。
うん。で、ビビが、このシンギュラリティ計画に自分を選んだ理由を聞いてくるんですよね。
うん。
な、松本博士が何て言ったかというと、
うん。
妻と娘がもう亡くなったと。
そう、あちゃーでした。
妻はだいぶ前に亡くなったけど、娘ももう2年前に亡くなってたんですね。
はい。
これでも完全黒幕説亡くなりましたね。
亡くなりました。早い。早い。
で、この二人とも、亡くなった二人とも、ビビの歌が好きだったと。
はい。
もしも世界をやり直せるとしたら、君としか考えられなかったんだ。どういうこと？なんで？
二人が好きだった、
それだけ？たったそれだけ？
いや、それだけでしょ。だってもう、自分の娘と嫁はんが好きだったものですから。僕ならわかりますね。
ほんなら、ピーチさんこれからなんか世界救わなかんってなった時に、ピチカート5に託します？
いや、それは僕の好きなものじゃないですか。嫁と、ミクが好きだったもの
に託す？
託すかもしれないですよ。
何？ほんなら、例えば、ゾンビ映画とか。バイオ作った人とかに託す？
頼むて。
おかしくない？この理由が。
あ、
まあ、自分も好きだったっていうのはあると思うんですよね。松本、はいはい、子供の頃の少年松本がそうやった。なとしても好きだったっていうだけで、なぜビビを選んだ？もうこれはちょっと理由になってないと思うんですよ。
はいはいはい。
うん。
ああ、僕はちょっとキュンときましたけど。
ああ、そう。うん、何それって思いました、僕。
ほう。
で、まあ、ビビたちが行った後、博士が松本に、少しいいかって言って。
うん、ああ、はいはいはい。
はいって言うんですけどね。うん。うん、まあ、これは後でわかりますけど。
これ2回目見たときわかりましたね。あ、なるほどって。
うん、そうそう。俺も1回目忘れてましたね、これ。いつかね。うん、で、ここで、この場面が夕景になってて、日が沈んでいくんですけど、うん、
はい。
どう見ても海に沈んでいくんですよね。
うん。
僕、なんとなく東京の出来事やと思ってたんやけど、
はい。
海に沈むのって方角どっちですか？
西から昇ったお日様が東へ沈むですから、逆ですよね。
うん、そう。
西ですね。
うん、西に沈むでしょ？
はい。
東京から、西に沈む海見えます？
それはちょっと僕に分かんないですね。
まあ、まあこの時の首都に、
はい、
首都におったかどうかも怪しいけど、まあもしかしたら東京じゃなかったってことかもしれないね。
ああ、そうですよね。なんか東京のイメージありますね。
まあもしかしたら神奈川とか、
うん、
うん、その辺かもしれんし。静岡とか、そっちの方かもしれんし、もしかしたらもう、九州の話かもしれんしね、これね。で、ビビがね、もうこの後に及んで、まだエリザベスに、あなたにとって心を込めるってどういうことって聞くんですね。まだ言うかって。まあ、自分がまだわからないっていうことなんでしょうけどね。
そうですね。
うん。
あれからちょっと自信なくなっとるというか、なんか変な感じになってますよね、ビビは。
まあまあそうですね。
うん。
で、荒屋敷に潜入しまして。
はい。
だから荒屋敷に入ったら、うん、もう電気も消えてて警備も全然作動してないと。
うん。
で、まあ中入ろうとしたら、まあ中から AI ができてっていう感じで。
うん、
まあ、それを倒しながらどんどんビビとベスト、あとドアークの何人かが入っていくんですけど、うん、
はい、
まあ、警備が薄いなと思ったら、
うん、
急に電力が復旧するんですよね。
そうですね、はい。
これもなんでって思いましたね。
うん、
思いませんでした。
いや、先になんであれ切れとったんでしたっけ？
それもですよ。
あ
なぜ切れてたか、なぜ復旧したかがわからないんですよ、
はい。はいはいはい。
ただの罠だったのか、
うん、
アーカイブの罠だったのか。
はい。
油断させて、入り込ませてっていう。
うん
う
ん、
そんなことせんでも余裕で勝てると思いますけどね、あいつらならね。
そうですよね。
そんな、いくつかの AI を犠牲にしてまでやらんでも。
うん、
まあ、電力が復旧したことで、まあ、中に入り込んでたビビたちが、区画変更で、
うん、
潰されそうになると。
はいはいはい。
まあ人間とはくはもうみんな潰されちゃうんですよね。
はい。もう、かわいそうなシーンがですね、うん。
ですね。どんなシステムやねんと思いますけどね。そのシステムいるか、アーカイブっていうか、その荒屋敷に、うん。完全な人殺すための罠みたいに感じしましたけどね。
恐怖を与えるにはいいんじゃないですか、
うん、で、外で待ってた、船で待ってたユイも襲われまして。
そうなんですよ。
で、松本本体なんかな、一つだけ残ってた松本も壊されちゃうと。
いやもうあれ、ちょっとびっくりしませんでした。ええー、って。
そう。松本がやられるんや。
そうなんですよ。
うん。
ユイちゃんもって。
はい。で、ユイが、ベスに通信してきて。
はい。
まあ、ここでユイの足が義足にしない理由を語るわけですね。
うん、
その、
はい、
僕前回もまあ思ってたんですよ、
うん。
この時代にまだ車椅子とか思ってたんですよね。
ああ、言ってましたね。
いや、まあ他にも車椅子の女の子おったから、うん、でももうちょっと AI があんだけ自由に動けんねんから、
うん、
人間の足も自由に動かせれるようにならへんのかなと思うんですけど、
うんうん
なぜかな、まあ、ただここでユイは理由を語ってくれて。
はい。
隣にいる AI に肩を借り、一緒に立って一緒に歩ける存在だと世の中に示したいって言って。うん、じゃあ、車椅子乗ってたらあかんやん。ずっとベスに肩借りとかなあかんやん。まあ、そういう存在だっていうことを示したいんかもしれんけど、示せてないでしょ。
うん
普通に隣におって命令聞いてるだけやん。ただの AI やんか。
でもまあ、友達的な感じで言ってますよね、最後は。
最後はね。
うん。
それは最後、だから、ベス、その、アーカイブを倒してみたいなこと言ったら、ベスがそれは命令かって聞いて。
うん。
いいえ、友達へのお願いです。
うん。
ユイが、こう、何かプログラムを実行するんですよね。
うん、う
ん。それにより、区画変更が止まると。
はい。はいはいはい。
うん。で、まあ、奥に入れるようになるんやけど、ユイが通信、え
あ、ごめん、僕が用意したとこ、今、アニさんが言おうとしたんで、どうぞ。
あ、いいですよ、言ってください。
いや、ユイちゃんのその、歌うシーンがちょっと、あれやな、思って。
なんじゃ、その言い方。
あなたのお名前はって聞いてから、ドーンっていうのが。
違う。通信を切った後、やってきた人に、
うん、
こんばんは。お名前を伺ってもって言ったら、うん、顔が映ったらもう AI が顔崩れてて、
はい、
そこでバーンっていうね、問答無用に映
る。問答無用っすよね、ひどいっすよね。
これは AI やから。別に他にもいっぱい殺してきてるやんか。
でもなんであんな聞き方したんですかね、あなたの名前はっていうのは。
お名前を伺ってもって。
あ、
もっと上品なんです。
はい、そうですね、ゆうちゃんは上品ですかね。
でもなぜなんでしょうね、あれは。意味がわかんないですよね。
うん、人間として、機械の AI としてじゃなくて、人としての対応として聞いたんですかね。
わからん。
共存を願っとる人ですからね。
あ、そういうこと？
うん。
あんな殺しに来た人にまで？
ああ。だって共存を求めてる人ですからね。それなのに容赦がダーンってしたから。
もう完全に、殺されそうなのに。
まあそうです。
うん、ちょっと不可思議には思いましたよね、
うん
うん。それだったらもうちょっとこう、情に訴える何か、あなたたちは間違えてるわ、みたいなこと言えばいいのに。
ああ、はいはいはいはい。
うん、お名前を伺っても、どうかなとは思いますけど。
答えることなくですね、うん、もう、
ここで松本がトランスフォームしまして。
はい。
前の空飛ぶバイクみたいな形になって二人乗りで、
うん、
荒屋敷中層に入りまして、
うん、
そのまま上層まで一気に上昇していくわけですね。
はい。
な、後ろからブラック松本が出てくるわけですよ。
うん、
どこから僕のボディデータをって言って、
うん、コピーされたんですね。
いつ？
わかんないですよ。
ねえ。
まあ見とったらできるんじゃないですかね、あんなこと。なんでもありですね。
どういうことやろうね。ほんじゃ、松本がその疑惑を持つのはおかしいじゃないですか。
ああ。
コピーできて当たり前だったら。
ああ、そうね。
うん。で、ピンチのところ。
うん。
ベスが身を挺して、
はい。
ブラック松本とか、
うん。
あと、丸い AI、ボール型 AI。
うん。
を引き連れ、ボール型 AI がもう、うやうやうやって来てたから、
はい。
それを引き連れて、爆発。
うん。
うん。まあ、要は、ビビを守るためにって感じでしたね。
そうですね。
うん。うん、
マスターのことをなんか、教えてくれとかなんか、そんなこと言ってませんでしたっけ？
え？まだ、うん、うん。その、マスターのことを教えてもらってないからな、みたいなこと言って
た。うん。死ぬ、お互い死ぬんじゃねえぞ、みたいな感じですね。
忘れるなよって言ってたけど、うん、まあでももう自分死ぬ気でおったわけだから。うん、
まあ、フラグが立ってますね。
フラグかな。AI にそれを言わす、うん、心があることになっちゃうよね、それはね。
まあまあそうね、
うん。ここでアーカイブのところまで行きまして、
はい、
アーカイブがビビに、
うん、
だからさっきのパクパクの部分ですよね、
うんうん、
このことを私は非常に重く受け止めています、うん、故に私たちはの続きですよね、
うん、
故に私たちはあなたに未来の一つを委ねることにします、
うん、
これビビが口パクパクしだして、
はい、
歌おうとするんやけど声が出ないですね、
うん、
目の前にいっぱい並んでた量産 AI が、
はい、
あのピアノエンディング、ビビの曲を歌い始めて。
うん。
やめて、その歌を歌わないでって言って。
うん。
なんかそこに、ボール型 AI がいっぱい飛んできて。
はい。
それをビビに襲ってくるんやけど、松本が壁になって守ると。
はいはいはいはい。
この瞬間、カウントダウンがゼロになって。
ありました、はい。
人工衛星が一斉に落ちてくる。
うん。
早いなと思うんですけど、ね。
そう。もう、どんどん最悪な方向に進んでますからね。
うん。衛星軌道上から地表まで落ちる速度ってあんな速いんやと思うんですけど、一瞬にビャーンって降ってきて、
はい。
大爆発。うん。地表が爆発しまして、
はい。
で、まあ、ビビが目覚めたら、完全に、破滅的状況になってて、この時、荒屋敷の電気も止まってないかって思うんですよね。
なんか真っ暗じゃなか
った、ね、真っ暗になってたでしょ、
ええ、ええ。
自爆してない止まってないと思うんですよ。だってこの時点で何もせえへんしね、その AI が。
うんうん、
だって、ビビが気を失ってたわけやから。
そうですね。
その間に何もせずに、っていうことはもう荒屋敷も電源止まってしまったってなったんじゃん。うん
やりすぎた。
やりすぎた。うん。で、松本が、間に合いませんでした。100万を超す人工衛星のうち、すでに3割以上が都市部を中心に落着。かつてあなたが立ったステージも、ごめんなさい。ごめんなさい。私に、歌えなかったの。自分を責めてるわけですね。さっきのパクパクパクのところですよね。
はい。
アーカイブが、ようやく最後まで言ってくるんですけど、うん、最初のパクパクのところね。
はい。
ゆえに私たちは、あなたに未来の一つを委ねることにします。私たちは、あの歌に希望を見たのです。AI が人間と比べて最も劣っている創造性をあの歌に垣間見た。故に AI たちは歌うのです。我々こそが人類足り得ると。ここでまた声が単一になりました。
はい。
ですが、私はあなたに問いたいのです。今の人類は生き残るべきでしょうか？もし、そうだとあなたが判断するなら、このプログラムを歌声に乗せて AI たちを停止してください。歌で皆を幸せにするというあなたの使命にのっとって。またここで声が何十二回になって。
そんなあんま気にしてなかったっすわ。
あなたの使命の方が正しいと、その可能性を私たちに示してください。また声が単一になって。100年をかけて人間のように感情を表すようになり、人間のように歌を作ることができたあなたが、新たな人類に最も近い、そのあなたが選ぶ未来の可能性を私は見てみたいのです。また声が重なって、
はい、
私たちが演算した未来が人類の発展に貢献するのか、また、単一になって、
うん、
私が演算した未来が人類の発展に貢献するのか、また複数になって、
うん、
どちらの結論であろうと私たちはその結論を尊重します、
うん、
また単一になって、あなたも私につながった私たちの一部なのですから。っていうね。
うん。
まあ、これが、だから最初に聞いてたあのパクパク。
はいはい。
全部これを言ってたんでしょうね。
うん。
うん。
結構手を差し伸べてくれたんですよね。
そうなんですよ。
う
ん。だから、ほんまビビのせいなんです
よ。めっちゃ悪いやつないですよね。なんか、
うん。うん。残、その、止める方法も教えてくれてるし。
うん。
だから、気になるのが、
うん、
あなたに未来の一つを委ねることにします。
うん、
未来の一つって言ってるんですよ。
は
い。枝分かれするんですよ、ここから。
ほう。
この枝分かれしても、要はフローチャートの選択の余地を与えてくれるんですよ。
うん。
そのうちの一つをビビが、AI をの反乱を止めた未来を作ってもいいですよって言って
る。
要は、僕が前回言った、これはタイムパラドックスが生じないのかとか言ってた、
うんうん、
タイムパラドックスもそうなんですけど、パラレルワールドっていうことになるんですよね。
はい。
だからパラレルワールドのうちの一つの世界線を、ビビに託されたってこと。
うん、
でも、この12話の冒頭からビビが歌えなかったせいで、人類が滅亡してしまったんです、
う
ん、結局。
そう。もうこの腰抜けがほんま。
一つの世界も救えなかったってことなんですね。
ダメダメですね、
うん。で、声が単一になったり複数になったりする。
はい、
単一になった時に、ビビ寄りになってるんですよね。
ああ、そうなんですね。
うん。
あ、全然気にせんかった。
で、
優しめなんですね。あの、タイトルの方が。
な感じはします。だからね、複数が、うん、私たちが演算した未来が未来、人類の発展に貢献するのか。うん、で、単一になって、私が演算した未来が人類の発展に貢献するのか。
はぁはぁはぁはぁはぁはぁ。
一つじゃないんですよ、アーカイブの中の。
なるほどね。はあはあうん、
複数の AI、だから。
ああ、いっぱいあるもんです、あるわけですからね。
そうそうそう。話し合いしてるんです、あいつ。エヴァでいうマギみたいなもんで、合議制を取ってるんですよ、あの中で。
なるほどね。
その中の一つが、ビビにチャンスを与えようって言ってくれてるんじゃないかなって。まあ僕が勝手に思ってるだけですけどね。うん、思ったんですよね。
はいはいはい。
うん、それを言ってたけど、実際実行できなかったビビ。だからこの結論になってしまったってことなんですけど。
そうですね。はい、ですけども、はい。
で、この話をようやくビビが松本にするんですよね。
うん、
で、それを聞いた松本が、あなたと私がアーカイブ、あなたと私がアーカイブにせず、なんやね笑うなよ。キャラ作っとん
の。やりましたか、面白かった。最初がいいですよ。
はい。あなたと私がアーカイブに接続していても、 暴走しなかったのはそのためですか。うん。僕は結論言ってるんですよ。あの、松本、ビビが暴走しなかった。
うん。
でも、松本が暴走しない理由にならないですよね。歌うのはビビだけなんやから。
でも、サポートとして、一応一緒くたに選ばれたんじゃないですか？
というよりも、
うん。
要は、パンタンさんのお便りがすごい役に立つんですけど、
はいはい。
松本の送り先がビビなんですよ。
だから、あ、そうだ、はいはい。
だから、一つの、
うん、
AI に同化してるんですよね。ビビの中の松本だから暴走しなかったってことです。
ああ、なるほど。はい。あ、そうか。そうか、そうか。はい、はい。
じゃないかなと、パンタンさんのお便りで思いましたね。
うん。
うん。で、ビビが、歌えなかった。わからないの。心を込めるっていうことがどういうことか。歌えなかった。どうしても声が出なかった。
うん、
どうして私だったの？どうして私なんかに？あなたでなくてはならなかったんですよ。あなた以外、誰ができたと言うんです。ことごとくこちらの予定を無視して、突っ走って、何度も壊れそうになって、全くもって全力で、いい迷惑でしたよ。ええ、本当に。ですが、そんなあなたと一緒だったから、僕は自分の使命に準じることができたんです。心なんて質量のないものが何かなんて僕にはわからない、うん。あなたなりに決めるしかないんですよ。この100年の旅を思い出してください、ビビ。あなたにとって心とは何ですか？ビビがここでハッとする。
うん、
で、ここでまあ回想になるんですけどね。
はいはいはい、はい。
これ、
一番回想でしたね。
まあ、松本がね、
うん、
なぜビビだったのか、なんでビビでないとダメだったんだって言ってるんですけど、
うんう
ん、あんま説明になってないんですよね。暴走したり、迷惑だったって言って、で、心なんか求めてる、うん、そんなわからん。で、でも、わからんけど、あんたはわかるんじゃないのと。
ここ、グッとくるとこじゃないですか。
グッと来ましたよ、最初見たときはね。
はい。
2回目見ると、何言ってんのこいつって思って。
あ、そうですか。
なんか、
はい、
あんまり、なんやろ、感情論に走ってるというか。
僕はただ主人公を奮い立たすような感じで、ちょっといいシーンやなって思ってたとこだったんで。
大体心わからんでも歌えばええやん。
あ、はい。
ラーラーラーラーでいいんちゃうの。それでも一回試してみたらよかったよ。心込めんでいいから。なんで心
何もやってないです。
そうそうそう。まあ、病んでたからね。病んでたから歌うことができなかったってことなのかもしれないけど。
でも、私のこのステージ見たらわかるよって言われるまで言っとるわけじゃないですか。
なんて？
ディーバが、
うん、
私のステージ見たらわかるからって言って消えてったじゃないですか。
はい。それを言わんと、それを言わんと今の説明だけではわからんぞ。
何も学習しとらないか、話で。
そうです。
お前見たんちゃうんかい。
35年間ずっと苦しみ続けてたんですよ。わからずに。まあ、とにかく、この、松本が葉っぱかけて、
はい、
ビビ、心とは何かわかるだろうと、100年も旅してきたんやから。
うん、
で、ビビがそれを聞いてハッとして、
うん、
1話からの回想。
はい。
はい。ここで、ピアノの曲がガーンってなって、
うん、
結構激しい音が鳴って、
はい、
そしたら松本博士が話しかけてきて、
うん、
そのビビのデータを送ってくれって言うんですね、
うん
うん、場所は君と僕が出会った場所、時間は AI たちの暴走が始まった瞬間、そこが限界だ、
うんうん、
ビビはまさかって、そうです、もう一度やり直すんです、ビビ。
はい。
博士が、成功したら、私の元には向かわず、すぐにトワークの救出に向かうんだ。
うん、
彼らの力が必要だろ？ですが、そうしたらオサムさんは、どの道、アーカイブを止められなければ一緒だ。おそらくそこで、この端末は破壊されるだろう。君の歌を届ける最後のチャンスになる。松本が、 未来を、人類を、頼みましたよ、ビビ。
うん、
ここで松本博士がエンターキーを押す。
はい。
で、一瞬ホワイトアウトして、
うん、
で、松本博士が振り返ったら銃声がバーンなって。
はい。
で、でも、ビビが助けたのはユイの方だったん
ですね。そうですね。もう撃たれて、そのペンダントも落ちて血も流れてましたね。
博士が死んじゃう。
はい。
そこでビビがキリッとして。
そう、かっこよかったですね、ここ。
シンギュラリティ計画を遂行する。で、ピアノエンディングと。
はい。
はい。まあ、熱い展開ではありますよね。
いや、熱いですね。あ、やっぱ戻りましたね。これ、盛り上がったわ。
まあ、熱い展開ではありますが、
はい。
松本博士が、何をしてたかというと、このビビを、要は、AI の暴走が始まった時点に送る、データを送るっていう、ことをしようとしたんですね。
はいはい、
その準備をしてたから同行しなかったってことでしょうね。うん、で、キューブ松本に、少し話があるって言ったのは、このことでしょうね。
そうですね。
だから松本は知ってたんですね。
うん、
でも、だったら、ビビは向かわんでよかったんじゃない？時間稼ぎをエリザベスに頼むだけでよかったんじゃない？うん、ビビがあっこで壊れてたら、アウトですよ。
そうね。でも、うん、時間的にあそこしかできないというんで、タイミング的にももう、その時点しかなかったんじゃないですか？
どの時点？
だから戻った時点というか、あれどこやったっけ？
ん？何を言ってんの？
え、ビビが戻る時間ですよね。
違うよ、そんなこと言ってんじゃないよ。
え、何ですか？
このタイミングでビビを送る。
送る、はいはい。
送るのは、もうすでに人工衛星降ってきて、うん、地面がもうほぼほぼ壊滅した。
うん。
都市部の人類はほぼ死に絶えたっていう段階になって、ようやく松本博士の準備が完了したんか、こっから送るって言い出したんでしょ？
うん。
それはわかりますよ。時間が必要だったっていうのは、松本博士のプログラムにね。
はいはい。
でも、ビビは、絶対に、無事でないとあかんじゃないですか。
うん。
それこそ、自分から仕掛けてこうへんアーカイブに、荒屋敷に潜入する必要なかったことないですか？
で、行かずにここにおれと。
少なくともビビだけは。
ああ。ああ、どうなんですか。最悪の時はこれで行こういう話になっとったんじゃないですか。
ああ、なるほど。
うん。
じゃあね、
ええ、
松本博士は、うん、なぜビビの歌で AI が止まるって知ってた。
そうね。あの人入ってないですもんね、なんか。
うん。で、知らなかったんですよ。松本もここで聞いたんです。キューブ松本もこの段階で初めてビビから聞いたんです。
あ、はいはい。あ、そうですね。
うん。その声が松本博士に言ったとしても、一番最初に話があるって言ったあの段階は知らなかったはずなんです。
でもあの曲自体は博物館の時に先生聞いて、博士聞いてましたよね。
うん。
それを聞いてからなんかこれいけるとか思って、たことないですか。曲の存在は知ってるんですね。
それでも、
ええ、
アーカイブから聞いたのはビビ一人ですよ。
ああ、そうね。
うん、おかしくない。
うん、なんで知ったんですかね。
でしょ。
うん。
なんか不思議やなと思って。
はい。
うん、まあこれも次回最終回ですから全部解消するかもしれないけど。あとね。
はい。
今回、その、松本博士が死んだじゃないですか。
うん。
ビビがちょっと時間戻って、
うん、
戻った場面の松本博士は死んだ。でも、うん、死んだ時に、 AI にその歌はっていう前に、
うん、
多分松本博士エンターを押してるんですよ。
はいはい。
要は、100年前の松本を送ってるんですよ。
うん、
だからちゃんと、僕が前回心配した、
押してなかったというのは、
押してなかったというのは今回ちゃんと押してるんです。
なるほどね。だから選手を押してなかったわけですね。ここに来るためにね。
いや、だからかどうかわからんけどね。
うん。
その辺はちょっとわからんけど、
うん。
まあいろいろ、次回に引っ張る部分もあるし、
はい、
単純に考えれば、ビビが歌って終わりってい
う。まあ、どう歌うかですね。
そうそうそう。それをここから予想していくんですけど。
はいはいはい。
まあだからピアノエンディングいつもの流れて予告になるんですけど、予告はこれまでの普通に1話からの回想で、で、セリフもほぼほぼなくて、最後に、私の使命は歌でみんなを幸せにすることっていう、まあこれまで何十回も聞いたこのセリフを最後の最後に言う。だから新しいシーンはほぼなかったっていう予告でね。
はい。
はい、13話のタイトル。
フローライト・アイズ・ソング。
はい。
はい。
どういう意味ですか？
まあ言いましたっけ、これ。
うん。
愛は目ですよね。ソングは歌う。目を見て。
目を見て。なんて目を見てになるの？
フローライト。ライト。フローライト。フローライト。
うん。
フローライトって何でしたっけ？
うん。まあそういう、なんか意志があるらしいですよ。
あ、意志を見て歌う？
何でやねん。
え？合図じゃない？
合図でなんで見てになんねん。
目、目、目。目でしょ？
うん。
石の目の歌？
石、まあ、なんか特別なパワーがある石らしいんですけど、はい、
うん、
最初も言って、意味がわからんなって言ってた単語ですよ。だから、ビビの目がよくドアップになってすっげえ綺麗になるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
AI の中のあの目は何かが入ってるんじゃないかと思うんですよね。
うん、
そういうフローライトっていう。
ああ、ははは。
うん。そのフローライトアイなんですよ、あれは。
うん。
フローライトアイの歌。
お
目で歌うってことじゃない？
ははははは。オッドアイとか、そんな感じですね。フローライトアイ。え？
なんでオッドアイが出てくんねん、ここで。いや、ええってもんじゃないよ。まあ、とにかく、これで、最後。で、日本語のサブタイがないんですよね。
そうですね。
最後だけ。うん。
まあいいね、うん。ちゃんとここにタイトルを持ってくるとか、上手ですね。
上手？ようやく使ったなと思いましたけどね。このアニメの番組タイトルじゃないですか。ビビ、フローライトアイズソング。
はい。
を、ようやく最後に回収しようとしてるっていうね。
はい、あ、自信満々ですね、これは。
なんか、まあ意味があんのか。ポッドでやったら早いけどね。
いや、絶対ありますって。
ポッドでな気はしますけどね。実はこの目には、みたいな。はい。次回、最終回ですんで、もう大胆予想しましょう。
はいはいはい。
もうこれが最後です。
はい。
これで当たらんかったら、もうほんま僕らは何をやってきたんだっていう。
あ、そうですね。
はい。どうなりますか、14、13話。
僕は絶対ディーバが出てきて一緒に歌うと思います。
なぜ？
なぜって言ったら出てこんとあいつ分かってないですか？歌い方よく分かってないじゃないですか。
ほう。
でディーバがま幻か記憶か分かんないんですけども、ビビを応援してから、
うん、
歌うときね、こう二人重なったような形で。
うん。
悟空と、ご飯が一緒にカメハメハ打って、セルを倒すような形で、
うん、
ディーバとビビが重なるような形で歌うんじゃないですかね。
うん、それは歌う時の話でしょ？
はい。
それだけで30分やんの？
そうね。
ただ単に歌って、AI 止める、暴走止めましたで。
あ、それと、僕、ちょっと予測したのが、
うん、
松本博士ちょっといい雰囲気になっとったんで、
うん、
松本博士と結婚するんじゃないかなと思ったんですよ。だけど、この、行った世界では死んでるじゃないですか。今、この生死って、生死、この世界って、AI と結婚したことってない状態でしたっけ？
わからない。少なくとも、あのカップル、博士のカップルは、ないです。もう博士、ね、死んでるからね。
だから、こそ、博士とうまいこと言って、初の、その、AI との。
その博士はどっちの博士？佐伯博士なんか。
佐伯、
松本博士。
松本博士。
と、ビビが結婚するの？
はい、そうです。
それはなんか振りがありました？これまでに。
いや、港で、その夕日のところすごいいい感じだったじゃないですか。
どこがいい感じやねん。ビビがすごい微妙な表情して、その、困ってる感じやって、その表情を見て、松本博士が動いたんです。君の表情に君のことに一番詳しいのは私だって言ってたじゃん。
ああ、言ってましたね。うん、僕あれは愛の言葉じゃ思ってたんですけど、ちゃうんですか、うん、
この人と話しても、全然、シンクった話ならんな。
あと、ルナちゃん？
うん。
ルナちゃんのペンダントでちょっと顔見えましたけど、
うん。
あれちょっとユズカに似てませんでした？
絶対言うと思った、それ。絶対言うと思ったけど、全然関係ないと思うな。
関係ないですか？
うん。
いや、今回ちょっとアップでユズカも出てきたんで、また。
アップで出たのは、
一話の、
あれはゆずかじゃない方。何かやったっけ？
ももか。
ももかの方です。
あ、ももか、うん。あれなの、子孫じゃないですかね。
まあまあ、可能性はあるけどね。
うん。
だから何って話ですね。
だからそう、ビビの良さを知っとるがゆえに。DNA 的に、ビビの、良さを知っとる。から、子孫が、こう、どんどんその、
何の話してんの？松本博士が子孫で言いたいの？
そうそう。
あ、そっち？
はい。
あ、なに、奥さんの方かと思った。
あ、そうか、奥さん。
だどっちでもいいけど。
うん。
うん。
あ、そう、いいですよね。娘ですからね。松本博士でいいです。松本さん博士が、桃川ゆずかの子孫ですよ。
なるほどね。
うん。
まあ、ピチさんの予想は、ディーバが復活と、
はい。
松本博士が子孫だっていう、ね。
子孫、はい、はい、はい。
うん。
で、一緒に歌う。
桃川の？ゆずかの？
桃川はだって結婚する前に死にましたから。
ゆずか
ね。ゆずかでしょうね。
はい、はい。
髪の色も確かゆずかと一緒だったんで。
はいはいはい。
はい。
まあでももう死んでますけどね。
そうなんですよ。そうなんですよ。まあでも、何があるかわからないですからね。
はい、はい。
また何かしらこう、いじって戻る可能性もあるわけですから。
そうですね。あんで、冒頭ピチさんがなんか、言ってた疑問は回収したっけ？後で考えましょうって言ってたんだっけ？
あ、だけど自ら曲を作ったことが、すごい重く受け止めていたということは、そんな、重たいことですかって思ったんですけど。
あ、だから、そうでしょ？
まあそうですね。この話を聞いて。
要は AI が人間にとって変わろうとしてる、っていうことなんやけど、
うん。うん、
人間になるために、さらに、ビビが、自発的に曲を作ったという創造性を。
絶する。うん。
創造絶する
いや、彼らとしては創造絶する行動したから、
想像力を身につけたと。
はい、はい。
新しいものを生み出す力を身につけたと。
うん。
だから、自分たちが人間に近づくためには、ビビの歌が必要だ。って思ったんかなって思ったんやけど、最終的に人間を助けるっていうところに行くから、
はい、はいはい。
どっちにしたいねんと思ったんですよね。
うん、
ビビが歌を作れたから、なんで人間を助けるに発展するのかがわかんないんですよ。
ああ、まあそうですね。
うん。 だからビビが望むことなら叶えてあげたいっていうだけなんですよね、この言いたいのはね。
お
ビビがすごいからっていうことですよ。意味がわかんない。
わかりました。音だって。ごめんなさい。はい。うん、
ちょっと意味がわからんな。あともう一個なんかなかった？
あ、だけど、なぜトワクの元に向かうのか。
ああ、そうそうそうそう。うん、これは、
ええ。
わからないですよね。
うん、
ユイを助けたじゃないですか。
はい。
でもこのね、前の世界戦ではユイ死んでないじゃないですか。
うんうん
うん。あ、どういうこと？
え、だけど、ユイが死んでない時間帯でしょ？あれはまだ。
あの時はね。
ええ。
でもあの時は、ビビは松本博士のとこ行ってたんですよ。
うん。
ユイを助けに来ちゃったんですよ。でも、ユイはもともと助けに行かんでも死ななかったんですよ。
あれはだけど、ユイを助けるんじゃなくて、トワクの元に向かう。
まあもちろんそうなんですけど、ユイを助けたんですよ。
うん。
助けんかったら死んでたってこと？でも、前の世界線は死んでないじゃないですか。
あれ死ぬから言ったわけじゃなくて、まず先にそっちに行けっていうことでしょ？
もちろんそうなんやけど、
うん。
でも、銃の防いだじゃないですか。
まあ、はいはい。
銃を防がんかったら死んでたんかって。
そう
や、
そう
や。ほんなら前の世界線はどうなってたんやって。何回言わすねん、この話、同じこと。
やっとわかった。え、ベスちゃんが守らんのですかね？
としか考えれないじゃないですか。
うん。
あ、ほんまやったらベスが助けてたはずなのに、勝手に割り込んで、ビビが助けたっていう。
うん。
だけなんかな。じゃあ今回の、あの、あれは最後の。
うん。かっこいいからそう見せたんじゃないですか、
うん、それだけなんよね。うん。
とにかく
演出なんですよね、ただのね。
そうね。
うん。
とにかくトワクの元へ行って、はい、歌えいうことでしょ？
トワクの力を借りて、アーカイブに潜入せいってことでしょ？
どうやるかはまだわからん。来週ですね。
どうやるかは今回と一緒でしょ？
ああ、え？ああ、荒谷市に潜入することです？
そうでしょ？
あ、そうなんですか？
直接送り込まなかんねんから。
ほうほうほう。
うん。まあ、直接送り込まんでも、ビビが歌えばいいんですけど。
うん。まあ、どう歌ってかですね、ほんま。
どこで歌えばいいのかね。
動画ステージなんでしょうかね。
うん。どっからでも
通じ。メインステージ。
ん？
メインステージなんじゃないですか、うん、あの、ちっちゃな。
ちっちゃな？メインなのかちっちゃいのかどっちな
の？ビビが歌ってたステージで。
最初のちっちゃいステージ？
そうそうそうそうそう。
あそこ好きね。
好きよ。
絶対ちゃうと思うけど。でもアーカイブが歌いなさいって言ってんねんから、
はい、
ビビが直接アーカイブに更新して、アーカイブに直接歌いかければ全部に広がるんじゃない？うん、潜入戦でも。あれ潜入しようとしたのは松本がウイルスを送り込まなあかんと思ったからですよ。
ああ、はいはいはい。
送り込まんでも歌えばええんやったらどっからでも歌えばいいと思うんですよね。まあとにかく13話ね、僕が思うのは、
そうそうそう。
普通に考えたら今言ったようにビビが歌えば終わりなんですよ。
はい。
もうだから、勝利の方程式は、完成してるんですけど、
うんうんうん、
これでは30分持たないんで、最後に盛り上げ作るために、絶対何かしらの邪魔が入って、絶対的なピンチが訪れると思うんですよね。
うん。
うん。で、そのピンチをどうやって脱出するかなんですけど、
うん、
まあ、ここも最後なんで、いろんなとんでも話しますけど、
はい。
松本博士が、今回最後の、ビビがちょっとだけ戻った世界線の時に送った、エンターキーで送った100年前の松本。
うん。うん、
これが100年前から100年経って現代に来てるわけなんです。
う ドラえもん的になってません。
そうそうそう。増えるんです。
なんか、どこで見ましたよ、それ。
うん、で、その100年の途中。
はい。
この100年の途中に、あの、心中事件に、もう一体の松本がおるんです。
うんうん。
で、そのもう一体の松本が、典型を与えるわけです。
ほう。
柿谷に。
おうほうほうほうほ
う。
う
ん。
そうか、あれがまだ謎のままでしたもんね。
そう。で、柿谷に、ロジカルバレットとか、すごいウイルスを与えるのも、その、あれなんですね。要は、ちゃんとしたビビが出てこんと、
うん、
あのまま、ディーバのまま進んでいっちゃうと、
まあダメなわけですね。
救えないからね。はい
は
い
は
い、
うん。
だからビビを呼び出せっていう裏から操ってるのは、
ああ。
セカンド松本なんです。
うわ、悔しいな、うまいな。
このセカンド松本。ほんで、このセカンド松本が、それによりビビを救い出して、で、この最終戦争にやってきて、助けてくれる。この時の姿が熊なんです。
ああ、だから歌でずっと熊のままがおったわけですね。
はい、熊がやってきます、ここで。
なるほどね。
ベア松本がやってきますよ。
はいはいはいはい。
っていうのと、
うん、
また別の、第2案になりますけど、
うん、
アーカイブの中に一つの人格だけ、ビビにビビを応援してたじゃないですか。
うん。
あの人格って何か。
うん。
ビビを作った創設者。
ああ、
あのおばさん。
おば、はいはい。
あのおばさんは、
うん。
実は、アーカイブの中に、自ら志願して入ったんじゃないかなと。
ああ、行く末を見るために。
人間の意識、人間の脳を映さんと、あっこまでの、すごい AI、アーカイブという存在はできないと思うんですよね。
うん。
いろんな科学者の脳が入ってるんじゃないかなと。
ああ、ちょっと悔しいな、いいね。
ちょっとマッドサイエンティストっぽかったでしょ。
うん。
やけど、ビビに心を込めて歌わせたい。うん。それは AI の可能性と人類の行く末を見たい。っていうのがあったんで。
うん。
で、その中のあのおばさんが単一で喋ってたあの声じゃないか。だからビビを応援してた。ビビの未来にかける。っていう可能性。
はぁ、あ。いいね。そうなったらちょっと盛り上がる。
これもいいでしょ、いいでしょ。いろんな、はい、いい結末、いろんなパターン考えてますけど。
おぉ。
うん。あと、ま、最初に言った、うん、要は、歌姫たち、
うん、
そうでしょ。一番ダサいけど、一番ダサいけど一番見たいじゃないですか。私が、ここは私に任せて言ってポーンって出てくる。
そう、うん、なんでも、ねえ、そうじゃないと、歌に出てる意味ないですからね。
そう。だから、結局いっぱい降ってくる人工衛星止めるのは、エリザベスとエステラなんです。
うん。
とかね。
ね。なるほどね。
いろんなオマージュした。で、最終的にアーカイブのあれを、動きを止めるのは、
うん、
あいつ、メタルフロートの一体化してたあの子。
はいはいはい。
あれが、すごい高性能やったから。
うん、
あれと荒屋敷が戦うみたいなね。とかね。
あで、
それぞれ、
うん、歌のとこに関してはオリーフィアですかね。
オフィーリア、何回最後まで言われへんな。
オフィーリアね、オフィーリア。
歌は、どうやろうな
あいつ一応うまい設定
や。オフィーリアとアントニオが登場して、二人合体するんだ。
で、最後うまくいって、松本博士と結婚ですよ。
それはないわ。それはピチさんの方やから、俺に乗ってこんといてよ。今の俺の案やからね、そう登場して。それぞれの話の ちょっと関連したところで助けてくれる。
これで、すげえすげえとって、最終的に僕寄りになったら絶対笑っちゃいましたね。
いやいや、それはそれでいいじゃないですか。別に、うん、俺も、案の一つ、妄想の一つで、ピチさんも妄想の一つやから、うん、誰が正解でもいいじゃん。
ああ、ちょっと聞いた時ね、いい話だなと思っちゃいました。ちょっと悔しいけれど。
こういうエンディングも見てみたいですね。
はい。
うん。
でも30分ですかね。
いや、でも30分は詰め込むと思いますよ、最後。この作品ですよ。結構11話、12話、結構ゆっくりペースやったんですよ。
はいはい。
振りだけやったんですよね。うん、で、回収が、まあまあちょこちょこしてきたから、うん、最後怒涛の回収と怒涛のどんでん返しが来るんじゃないか。
うん。
うん、すごい、その、大ピンチ。大ピンチと、あれがちょっと想像つかんけど。
そうですよね。
うん。
その、刑事が誰かわからんままですかね。それが、まあ、さっき言った、
だから
松本説？
松本説と、アーカイブ説もある。アーカイブっていうか、おばさん説もあるんですよ。
ああ、
お天啓はこの二人にかけてますね。
うん、
この二人が、柿谷をそそのかして、
うんうん、
ビビを引っ張り出してこいと。
そうですね。うん、そのためにね。うん、
それをせなあかんから。
そうだ、かわいそうですね、ガキタリン。
うん、まんましゃあないですね。結果的に、人類を救うことになんねんから。
うん。
うん。うん、その一端を担うっていう意味では、良かったんですね。
はいはいはい。
はい。まあ、こんな想像。あ、そや、点数つけ直してたね。この、ピチさん、12話の点数。
はい。
85が、続いて、85、85、85。で、前回が80。で、今回は？
いやー、来週に向けてであったら、うん、やっぱ80ですかね。
80。はい、僕は75がずっと続いてて、前回が70。はい、今回はぶっちゃけ、まあ70やな、そこまで悪くもないもんな。でも、決して良くもなってない。今回だけじゃなくて、僕はこの12話まで、1話から12話まで通してのトータル点数が今のところ70ですから。
はいはいはい。
これが13話最終回で跳ね上がるかどうかですよ。
あ、そうですね。
うん、ピチさんは1話1話ですけどね。
いやー、楽しみですね。
はい。ということで、はい、皆さん最終回見ましょう。
はい。
最終回どうなるか。
どうなるか。
はい。みんなの歌で幸せに しましょう。
そうですね。そうですね。
はい。みんなで歌いましょう。
はい。
はい。はい。ということで、お相手はアニマルジャパンと
石川とみるくでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。